コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、改めまして音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週から冒頭のキャッチフレーズ変えてみましたが、皆さんいかがでしょうか。ぜひご意見をお聞かせください。そして今週はですね、最後の音声広告周りで、私個人はね、非常に興味深いトピックがありますので、ぜひ最後まで聞いてください。もちろん他のニュースも大きなニュースがねたくさんあったんで、早速いきましょう。まずはホットトピック。
2025年7月15日、ウェブメディアインプレスゲームウォッチの記事です。 X の AI、グロックに金髪ツインの AI 美少女アニ登場、コンパニオンモードが追加。
SNS 席巻してましたね。そしてこれまさに日本向けじゃないかというぐらい、もう本当に刺さる人出まくりでしたね。そしてまあ、イーロン・マスクという日本のアニメ大好き CEO がですね、絶対的な権力を持つプラットフォームが誕生するとこういうことになるのかという感じで盛り上がっていましたね。世界的な実業家であるイーロン・マスク、彼が傘下に収める巨大 SNS プラットフォーム X、 こちらにですね実装しています AI があるんですが、その AI グロックという名称です。そしてこのグロック自体のアプリがありまして、そのグロックのアプリにですね、対話モード、要はこう会話をしながら回答をしてくれるというようなモードがあるんですが、まあ、それがですね AI コンパニオン、まあ、キャラクターのビジュアルを通して対話をしてくれるという機能を実装したんですね。そしてそのキャラクターがなんと日本のアニメキャラクター、もしくは VTuber のようなキャラクター、アニというキャラクターがですね実装されて話題になっています。ある SNS の投稿では、あの人気漫画、人気アニメのデスノートに登場するリサリサとよく似ているというようなミームなども散見されたほどです。いやー、この番組でも、コトモというね、おしゃべり対話 AI アプリ紹介しましたけども、そのコトモもね、結構それ以降も YouTube でコトモと対話するこう番組とか配信とかも結構定期的に流れるぐらい、やっぱり私たちはこうコミュニケーションをしたがってるんだなというのが分かるような、そういう動画が結構流れてますよね。そういうところにですね、世界的な優秀なエンジニアの人たちが本気で作った AI コンパニオンがですね、搭載されたもんですから、これはね、もう世界的にもまあびっくりですよね。その世間の驚きをと言いますと、例えばですね、iPhone のアプリストア、この AI のカテゴリー、まあ、チャット GPT がストアランキング1位なんですね。でも、このグロック、なんとこの期間は1位になっていました。もうそれぐらい世界で瞬く間に注目を浴びたと言っていいわけですね。実際ですね、AI による自然な対話だけではなく、まあ、モーションキャプチャーもおそらく駆使した感情表現と、それからあとは結構質問が多いというところも注目を集めています。こうなんでしょうね。ほら、私たちが AI を使うときって、チャット GPT に質問を投げかけて答えを返してくれるなんていうことがお役立ちで使っていることが多いと思うんですけども、AI コンパニオンは比較的向こうから聞いてくれることが多いということなんですね。ですので、この番組でも以前紹介しましたが、まあやはり AI の利用について、メンタルケアの部分がだんだん増えてくるんだろうなということも一方で私は予感しました。実際海外ではもう利用の1位はメンタルヘルスだそうなんですよね。ただそれが行き過ぎちゃうと依存症ということにもなりかねませんので、じゃあこの AI コンパニオンが偏った発言とか偏った誘導とかをしないのかっていうと、それはですね、またイーロン・マスク率いる XSNS ですので、この辺はねどうなんだろうっていうのは注視していかないといけないなと思いました。皆さんはどう思いますか？ぜひ皆さんのご意見お聞かせください。 SNS への投稿はハッシュタグカタカナでクリエコ、または概要欄にあります Google フォームからお待ちしています。なお、この AI コンパニオンを使うためには、グロックの上位プランに加入しないといけないんですが、これね、ちょっと高かったんで、残念ながら一時ソースとしての確認は今回できていませんので、ご了承ください。ぜひ興味ある人はチャレンジしてみてください。そしてご報告お待ちしてます。
ハッシュタグクリエコ。
では、戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年7月16日、Spotify 公式リリースです。 Spotify、プレミアム会員にオーディオブックプラス提供開始、ほか。
読み上げとしましては、Spotify を取り上げましたけども、今週のトピックとしましては、大手各社が様々な戦略的なアップデートを行ったということを掲げたいと思います。まず Spotify については細かなアップデートや施策はもちろんのこと、取り上げましたのはオーディオブックですね。いや、海外本当堅調なんでしょうね。プレミアム会員向けにオーディオブックプラスを提供開始と。これいわゆる貸し出しなんですよね。オーディオブックの聞き放題とかではなくて、こう Amazon プライムで、プライムリーディングかな、電子書籍がプライム会員に規定冊数だけ貸し出しができるって機能があるんですが、多分それに近い感じだと思うんですよね。オーディオブックをより買ってもらうために、まあ接してもらうべく、現状の有料プランに加入している人に一部利用しやすくするというアップデートなわけですよね。オーディオブックというのは本当に単品で購入というところまで持っていけるキャッシュポイントですから、まあやっぱり力が入りますよね。そして Google、YouTube なんですけども、ポッドキャスター向けにイベントを行うということですね。結構ね、YouTube って、YouTube 自体もそうなんですけど、なんかね、アナログなコミュニティ作りむちゃくちゃうまいんですよ。YouTube が日本で黎明期の頃、本当ヒカキンさんがブレイクし始める頃とかも、六本木に YouTuber をどんどん集めて、結構ね、アナログな手間をかけて、クリエイターを育てるっていうことをね、やってるんですよね。で、うまいんですよね。なのでこのポッドキャスターを育てるというところも多分ね、 Spotify よりうまくやっていくんじゃないですかね。 Spotify もね、結構やってはいるんですよ。ほら、日本のなんだっけな、女性のポッドキャスターの選抜とかやったりしたじゃないですか。ただ継続してるかっていうと継続してないですし、でも YouTube はね、こういうのやり始めると結構ね、継続的にやってうまくね、クリエイター育てるんですよね。だから本当に本気なんだなというのを伺えます。そして Apple なんですが、アップデートはサブスクですね。Apple Podcast は有料なんですけども、追加料金が必要なんですが、Apple Podcast の有料サブスクをできるんですよ。で、その有料サブスク配信者向けのアナリティクス画面を改善したということなんですね。ですから、配信する側はより詳しいアナリティクス、売上の状況や利用のされ方が分かりますので、さらなる打ち手が見えてくるというところでは、さらに売上が伸びてくる可能性があって、で、売上が伸びれば当然、Apple も嬉しいわけですから、ウィンウィンなんですよね。そう。なので、YouTube にポッドキャストを配信している方は、ぜひ YouTube アナリティクスも見てください。最近ですね、地味にちょっとアナリティクスがアップデートして、わかる情報増えてます。ぜひチェックしてください。そして、国内ですと、Voicy がですね、配信者向けに動画切り出しツールを発表しました。もうすでに SNS X では、ハッシュタグボイシーで検索しますと、比較的上位に出てくる人気配信者の方で、その動画切り出しの機能を使った投稿をしている人が結構見られます。何かというと、音声配信ってバズらないじゃないですか。でも集客をしたいという時に SNS は欠かせないわけですが、ただやっぱり動画になってないとなかなかですね、音声って目に見えないので、単なる画像とか文字だけですと、やっぱりね、訴求が低いんですよね。実際、草の根ポッドキャスター、一般人のポッドキャスターとしてブレイクしている人たちは、やっぱりね、結構動画的なことを告知してやってるんですよね。有名どころですと、ポッドキャストアワードにもノミネートしました、アダルトークのお二方は、もう早い時期からインスタリールで動画でこう字幕付きでキャッチーな部分だけを取り上げて、どんどん認知を広げていったということをやって、そこまで成長していきました。ですので、そこにしっかりボイシー目をつけてしっかり開発をしてきたというところではすごいなと思います。確かラジオトークが以前そういうことやってたんですが、今一つね、弾けなかったんですよね。なんか縦長じゃなかったのかな、確か。そう、なんかジフアニメっぽい感じになっていて、ちょっと見せ方違うなとは思っていたんですけども、いつの間にかなくなっちゃったんですよね。で、今回のボイシーのは縦型で一応字幕が出ると。ただ、押村くんは字幕も AI なので、ちょっとこう機械的に出ちゃっているので、切り方がおかしいところと、あとはラジオっぽいという意味で、やっぱりね、波形がないと、やっぱりちょっとね、こう寂しいなというところですかね。ただ、世界的に見ても、こんなにあっさり動画切り出しできるというサービスはありませんので、単純にすごいなというふうに思いました。というように、今週はですね、 大手各社が様々な施策を出してきているということでトピックに取り上げました。あとは何気にスタンド FM の親会社のファニーが VTuber の事務所の事業譲り受けをしたということでは、本当にいろんなことをやってるなということですね。その他アプリ、ライブアプリですけども、まずはサイバーエージェントのアワー、はい、アプリが全面アップデートしましたね。こちらも結構大きなアップデートですね。むちゃくちゃ使いやすくなりましたね。アワーね、本当皆さんいいですよ。特に最近の Z 世代がどういう曲を聴いてるかっていうのを、逆にむしろ無料プランの方で1分間ザッピングでどんどん聴きまくれるっていうモードがあるので、それでね、若い人の流行りを知るっていうのに本当にむちゃくちゃ使えます。それから国内ポッドキャストプラットフォームリッスンですが、つながりスンというイベントを立ち上げています。ラジオトークなんか大きな障害があったようですね。16日にはもう改善しているとのことです。 DNA 音声ライブアプリボイスポコチャ、今年もですね、赤いキツと緑のタヌキのイベントやってますね。それから韓国発の音声ライブアプリスプーン、こちらボイス学園クラス対抗戦をエントリー受付中だそうです。あと海外でもオーディオブームがイギリスのポッドキャスト企業のアデリシャスを買収ですとか、あと国内の地上波茨城の FM ラッキー FM のラッキーフェスの新たな動きですとか、結構ね、世界各所でいろんな動きがあってお伝えしきれないところが非常に残念です。ぜひですね、無料のニュースレターで全てリンク紹介しています。今週はね、リンクもね、本当多かった。いつもの 1.5 倍ぐらいあったんじゃないかな。そう。なので、ぜひですね、皆さん、ニュースレターも購読してみてください。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、コンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年7月11日、小学館公式リリースです。本屋大賞作家、宮島美奈さん、それ池平安部、オーディオブックで配信開始。
今週はオーディオブックに関する話題です。超ベストセラーになりました「成瀬は天下を取りに行く」で華々しいデビューを飾った作家の宮島美奈さん、こちらも人気作である「それゆけ平安部」、こちらがですね、ナレーター村上舞さんのお声でオーディオブックになりました。いやー、早いですね。すごいですね。刊行から3ヶ月だそうですよ。でごずりされて6万部突破という話題中の話題の書籍が、オーディオブック化ですね。Amazon Audible の方で聞けるんですが、プレスリリース自体はですね、小学館から出てるんですね。いや、ですから小学館は本当にオーディオブック、オーディオ関連、最近本当にむちゃくちゃ力入れてますね。いや、やっぱりコンテンツフォルダーは本当強いですね。ですからこれ以外でも今週はですね、幻冬舎の人気エッセイ、とんかつ屋のたまちゃんの作者である安藤玉恵さんがご自身で朗読をするオーディオブックも配信されています。地上波ラジオがどんどんとポッドキャスト配信を広げていく中、出版社が、オーディオブックもしくはダウンロードブックをどんどんと広げていくという流れ、今後も続きそうですね。そしてそういう法人の制作が増えていくにつれ、リスナーさんも増えていき、そしてリスナーさんが増えていくと、そこにメディアであれば広告というビジネスチャンスも生まれてきますので、好循環生まれていくんじゃないでしょうかね。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストいろいろ立ち上がってますね。それからあとイベントもね、立ち上がってますね。夏でこんな感じですから、秋になったらもっとイベント立ち上がるんではないでしょうかね。どんどん行きましょう。まずはですね、海外の話題。タイム誌っていうビジネス誌があるじゃないですか。タイムのトップクリエイターをリストアップする企画があるんですが、なんとその半数にですね、ポッドキャスターが選ばれるということです。いやー、海外はほんとポッドキャストメディアとして存在感ありますね。さすがに全部をチェックすることはできなかったんですが、日本人のね、渡辺直美さんのポッドキャストも現地では非常に人気ということですが、入ってたんでしょうかね。どうなんでしょうかね。気になりますね。それからですね、古典ラジオの樋口さん、彼がですね、消えるラジオというのをひっそり始めていました。 SNS で検索してもほとんど引っかからないぐらい本当にひっそりやっていました。で、消えるラジオという名前の通り、本当に配信1回のみで、あとは消しちゃうっぽいんですよね。ですのでチャンネルに行っても エピソードが1個しかないんですよ。ただこれってそれより先に古典ラジオの深井さんと実業家のケンスーさんが幻会議というのを始めたじゃないですか。こちらの番組でもお届けしましたが、そう、なんかそれとなんか似た動きだなという感じを受けました。いわゆるそのポッドキャストがアーカイブとしてのこう積み上げの価値ではなくて、やっぱりもうこれだけ番組が増えてきたから、もうフローになってる、流れていってしまうだろうというところの、まあ実験試行錯誤かなという動きですよね。あとは出版社の学研、こちらからですね、聞く図鑑という知的好奇心くすぐり系の番組がまた始まってますね。オーディオ界隈ですと、夏休みに向けた JR の企画、JR 東海の企画、推し旅イベントのリリースがありました。こちらですね、ゲームのキャラクターですとか、プロレスラーですとか、様々な推し活動を、まあ、移動するときの盛り上げとして、JR が定期的に企画しているコラボになります。で今回は、人気ゲームの FGO、このコラボですね。で、こちらのボイスなんですけども、新幹線内限定ボイスというところが音声との関わりです。いやーすごいですよね。新幹線の中だけでしか聞けないと。で、こちらの技術を提供しているのが、あんまりこれ皆さん聞いたことがないと思います。ボイストック社です。で、実はこちら日本にどうやらいるわけではないっぽく、調べてもあんまり情報がなくてですね、シンガポールらしいんですよね。ただ、福井さんという方がディレクター CEO をやられているということは分かってるんですけども、独自の技術を持った会社であることは間違いありませんので、ぜひ皆さん覚えておきましょう。制作ガジェット関連ですと、たまたま調べたら、ふるさと納税あるじゃないですか。ふるさと納税に結構地方の FM 局のパーソナリティ体験っていうのがかなり出品されてるそうですね。これニュースではないんですけども、調べたらね、結構な局があったので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。もしかすると皆さんの地元の FM 局がふるさと納税しているかもしれません。逆に言えば、ふるさと納税すればですね、その番組に出ることができますので、興味ある方はぜひ納税してみてはいかがでしょうか。ガジェット関連ですと、オーディオミキサーでモビオというブランドでオーディオミキサーが発売されていました。こちらですね、発売しているのは山形県のオーディオメーカーで長岡という会社です。皆さんあまり聞いたことがないかもしれませんが、長岡実は何で有名かというと、レコードの針なんですよ。レコードってほら、今でも一定の濃いファンがいると言われているオーディオファンには垂涎のジャンルですよね。そんなオーディオファンからの信頼も厚い長岡というメーカーが、これね、結構ね、インターフェースも充実してて、キャノン端子ですとか、スマホからのラインインですとか、エコーとか、あとループバックとか、お好みのサウンドエフェクトを入れられるボタンとか、本当にね、いろんな機能を実装した非常に使いやすそうなオーディオミキサーを発表していました。しかもお値段もですね、お手頃で1万5000円前後ということですので、興味ある方はぜひチェックしてみてください。いやー今週もいろんな番組発表ありましたね。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年7月17日、科学系ポッドキャストのサイエントーク公式 X の投稿です。大発表、ねるねるねるねとコラボ決定。クラシエフーズの開発担当の方がゲスト出演します。
はい、皆さん今週はですね、来ましたよ、ついに一般ポッドキャスターで、一般ポッドキャスターというのもはばかれるほど、まあ、超有名番組、超有名パーソナリティではあるんですけども、いわゆる芸能人、著名人、プロではない一般人の方のポッドキャストということでは、非常に多くのファンがいるサイエントーク、科学話をですね、非常にわかりやすく伝えてくれる長寿番組です。このサイエントークにですね、クラシエというナショナルブランドのあの人気お菓子、ねるねるねるねのコラボ配信が行われるとのことなんですよ。いやー、これ、もしタイアップ広告だとしたら、本当すごいと思いません？というかタイアップ広告であってほしい。で、その配信日はまだ書いていないんですけども、担当者さんへの質問を公式 X で募集していました。で、その締め切りが8月8日となっていましたので、まあおそらくそれ以降収録をして、まあ9月ぐらいにもしかすると配信されるかもしれません。ただね、本当ね、広告であってほしい。一般人ポッドキャスターの番組にナショナルブランドから声がかかるとしたら、本当ほら、夢があると思いません？ なので期待して続報待ちましょう。確か、もともとそのサイエントーク、まあ科学なので、こう、ねるねるねるねを話題にしてたという話は確か昔あって、多分そういうのを担当者さんがもしかすると聞いていたというようなご縁かもしれませんが、今回の番組ではですね、もうビデオポッドキャストでそのねるねる様子もですね、取り上げるなどなどですね、サイエントークならではの取り上げ方をして、これはね、企業の方もむちゃくちゃ嬉しいと思いますし、訴求力ももう半端ないと思いますね。もうこれ多分、ファンの方はコンビニ行ってすぐ買ったんじゃないでしょうかね。でもそれぐらい音声配信ってファンとのエンゲージメントが強いので、こういうね、ナショナルブランドさんはね、どんどんね、濃いファンを持つ、そしてそのファンの方とのエンゲージメントが相性が良さそうなブランドを持つナショナルブランドさんはね、どんどんね、投げかけてほしいなと思いますね。このね、流れは、増えてってほしいな。多分ね、むちゃくちゃ相性いい商品とかあると思うんですよね。あとは、どんぐり FM とかでたまに買ってよかったものシリーズみたいなエピソードがあるんで、定期的にあるんですけど、その時にもね、結構その後買われたとかバズったとかっていう話を聞くので、メーカーさんね、もっとね、どんどんね、声かけてください。いわゆるコンバージョン率、反応率というのは、とんでもない数字多分出ると思いますので、ぜひぜひ、お声掛けしてみてください。さあ、ではどんどん行きましょう。いや、今週はですね、音声広告周りも結構面白いニュースがあって、例えばオトナルさんですと、今回は2つもあって、1つは、リテールメディア、アドインテというリテールメディアの会社とそういう広告を開発したというニュース、それから、社内ラジオの制作というか CMS をリリースしたという2件が発表されていました。いやー、社内ラジオ、これいよいよ激戦区になってきましたね。例えば、ボイシー。まあ、こちらはですね、社内向けというのは以前やっていてサービスが終わっているんですけども、外向けのオウンドメディアとしての音声配信番組をサービスとして提供していますよね。あとは、まあ、スタンド FM の限定 URL 公開ですとか、それからあと、オトバンクの、まあ、福利厚生としての社内向けオーディオブック聞き放題サービスとかですね。各社、法人向けのサービスをどんどん広げてきているなという流れは感じますね。まあ、オーディブルとか、ああいうコンシューマー向け、一般消費者向けの認知を広げていくところは、やっぱりね、アマゾンといった巨大資本にはなかなか太刀打ちできませんから、そうではなく、手堅い法人向けを狙うというところでは、さすがだなというところですね。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そして、ニュースピックスで音声配信界隈のニュースへの解説コメントなどなどで音声配信を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録または番組のレビュー投稿ぜひよろしくお願いします。先日地元の観光スポットを紹介する音声ガイドをゲームアプリで作りました。いやー、ゲーム制作やっぱりたまにやると楽しいですね。キャラクターも自分で作って、でそのキャラクターと一緒に観光を巡ると、でスポットスポットで音声でガイドを入れるという、でさらにそのアプリ自体はフェリカ NFC のカードをピッとかざすだけですぐに起動するというようなことをですね、やって楽しんでおります。皆さん今週末は連休ですけども、いかがお過ごしでしょうか。ぜひ素敵な週末お過ごしください。暑いですので皆さん熱中症にはどうぞお気をつけください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。